7章、成功する人が持っている行動習慣。7つのキーワード。7、行動、実践力。1、成功する人が持っているのは行動力と継続力。私は独立開業前の会社員時代から、とある集客コンサルタントの先生の会員になって、ウェブ集客を勉強し、パン教室を開業しました。ですから、いわゆる成功者と呼ばれる人々を近くで見ながら、自分の事業を組み立て、実践していたのです。ある時気づいたことがありました。それは、成功する人は必ず、行動力と継続力の2つの能力を持っているということでした。行動力については、一歩を踏み出すのに大きな勇気が必要な方もいますが、その一歩を踏み出してしまえば、何かに後押しされているかのようにスイスイ動けるようになる。そんな経験を持つ方も少なくないでしょう。だからまだ行動力の方はどうにかなる可能性がとても高いと思います。では、継続力についてはいかがでしょうか。おそらく行動力よりもはるかにハードルが高い能力だと思います。なぜなら、私自身もこの継続という行動は、地味で地道な根気のいる作業だと理解しているからです。行動力は瞬発力でどうにかなりますが、継続力となるとそうはいきません。強い意志が必要になります。私が知る限り、10年以上きちんと教室経営が続いている先生は、何かしらの継続習慣を持っています。例えば、ブログ、手紙など、継続的に未来の生徒さんとなる読者や生徒さんと触れ合い、有益な情報を継続的に発信し続けています。私が開業当初に聞いたことがある話です。当時、集客手段として有効だったブログを、3ヶ月続けられる人は 70%、 1年以上続けることができる人は 20%、 2年以上となると 5% 以下になるということでした。なぜ続かないかといえば、理由は簡単で、コメントがないから張り合いがない、読者が増えないからです。しかし、継続習慣というのは、誰かが応援しているから続くという感覚だと、まず続きません。ある一定のボリュームに達するまでは認知すらされませんので、そのボーダーまでは自分を信じて、信念を持って継続する必要があります。行動と継続ができるということは、言い換えれば、諦めない心を持っているということ。この気持ちさえあれば、大抵のことはうまくいくと確信を持っています。2、やることを決めるよりも、やらないことを決める。クライアントを継続的にコンサルティングしていると、事業が拡大するにつれて、やることが次々に増えていく方がいます。チャレンジすることは大いに結構。もちろんその行動力は応援します。しかし、あまりにも拡大しすぎて、どの領域も中途半端になってしまうと、時間もお金も浪費することになってしまいます。そんな方にアドバイスしているのが、やることを決めるよりも、やらないことを決めること。教室の先生にはこの点が苦手な方が多いと感じています。おそらく生徒さん思いの方が多いからだと思います。こんなレッスンをしてほしい。こんなイベントを立ててほしいと言われてしまうと、生徒さんが喜ぶからという理由で、先をあまり考えずにレッスンを立ててしまって、最終的に収拾がつかなくなるケースも多く見ています。私がコンサルティングに入るときには、このあたりの整理も客観的な視点で行う場合があります。事業全体のコンセプトに照らし合わせて、本当にそれはやるべきことなのか、そして、それはやるべきだとしても、今なのか、という点で、枝葉を整理していきます。私自身も事業展開は、6年で5種行ってきているので、都度そのステージに合わせて、事業拡大、縮小、停止を行ってきました。 教室の先生は、そこまで授業を広げる方は少ないかもしれませんが、レッスン内容が増えすぎて時間がなくなり、収益も減るという方向に向かっていってしまう場合、その点は意識する必要があります。誰のための教室なのか。この質問にあなたは何と答えるでしょうか。アップル社が瀕死の状態に陥った際、再度 SEO に迎えられた創始者のスティーブ・ジョブズが取った戦略は、宝石に注力することでした。当時、膨らみすぎた製品ラインナップの 70% を打ち切り、基本を洗練させて 30% の宝石に注力したことで、業績を回復したのです。このように、お客様の声を取り入れることと、何でも言うことを聞くことは同じではありません。例えば、私がパン教室で、生徒さんから7つの公募で行う食パンコースを希望されてもコースを立てなかったのは、コンセプトである、プレゼントしたくなるスタイリッシュな食パンを作ることができないと思ったからでした。また、私は一時期5事業を同時に運営していたことがあります。当然自分一人では全てを完璧にこなすことはできませんでしたが、自分はまだ人を雇えるステージには達していないと判断し、一人でやり続けました。しかし、一人でやれることには限界もあったため、私は本当にやりたいこと、収益性、将来性のバランスを見て、集客が問題なくできている事業でも閉鎖したのです。大切なのは、自分のライフスタイルの軸をきちんと持つこと。時にはやらないことを決める決断をすることもあり、大変な場合もありますが、ここはしっかりと決めたい軸です。3. 成功する人ほど時間がないという言い訳をしない。時間は誰に対しても残酷なほど平等で、1日に24時間しかありません。ただ時間を感情で捉えるときには、楽しいことは一瞬、苦痛は長時間という感覚もあります。しかし、物理的には24時間。これは誰にでも平等に与えられた時間です。教室運営においても、先生としての時間、自宅での妻としての時間、子供に向き合う母としての時間といった、一人でいくつもの役割をこなす女性は、本当に大変だと思います。環境は違っていても、人生において欲しいものを得たいのであれば、その目標と課題においてやるべきこと、やりたいことがあるわけなので、当然時間との戦いになります。ですから、やりたいとは思うけど、時間がないんです。という方は、おそらく一生やりたいことをすることはできません。時間がないという言い訳をして行動に移さない人は、時間があってもやらないものです。時間が足りないなら、どうやってその時間を捻出するか。そこを必死に考えて実行できる人は、人生を何倍にも充実させることができます。時間管理術は、教室運営だけでなく、ビジネス全般。もっと言うと、プライベートも含めた範囲で必要になってくる能力です。人生を楽しく軽やかに過ごしたいのなら、時間がないという言葉は封印しましょう。忙しいという言葉は、心をなくすと書きます。ですから、私が自分で決めている二大禁句は、忙しいと時間がない。この二つを言った瞬間、前向きに動こうとするエネルギーがそがれてしまうのを知っているからです。脳と言霊の関係は密接で、つぶやいた言葉を脳は現実化しようとして情報を探し、その現実を作ろうとします。よって忙しいと言えば言うほど忙しい状況を、時間がないと言えば、時間がない状況を作ってしまうのです。仕事ができる人ほどこの法則を知っているので、決して時間がないとは言いません。自宅教室は当然ですが自宅でやっているので、良くも悪くも仕事と家事の境界線がありません。だからこそ、しっかりメリハリをつけて、時間を有効活用しなくてはなりません。 時間は追われるよりも追う方がいい。追うという姿勢には先取り感があります。欲しい未来を手に入れたかったら時間を追う。そう決めれば意識も行動も変わります。4. 先延ばしをしたら2倍3倍の速度で取り戻そう。会社員、パートなどと違って個人でビジネスをする場合の最初のハードルはおそらく自己管理ではないかと思います。自分でビジネスをするのだから時間も自由になります。これは自分で好きな仕事をするからこそ得ることができる自由です。しかし、だからこそ、自分で自分をコントロールできなければ、際限なく自分を甘やかすこともできてしまいます。まさしく、明日からダイエットやります症候群状態です。明日からやるから最後に今日はケーキを食べる。と言って、明日もまたケーキを食べているような感覚です。自分が決めたことは自分が許可を出せばいくらでも先延ばしにできます。他人との約束があればまだしも、自分との約束となると先延ばしにしてしまいがちです。しかし、ここが後で大きな差になっていきます。夢があるのになかなか叶わないと言っている人は、先延ばし症候群である可能性が高いのです。あなたはいかがですか？そして、自分が決めた自分との約束を先延ばしにする人は、言い訳がセットになっていることも多いのです。時間がなかったから、急に用事が入ったから、レッスンが長引いたから、疲れたからと、その理由は様々です。もちろん私だって完璧な人間ではありません。自分が決めたすべての約束をパーフェクトにこなしているわけでもありません。ただ一つ決めていることは、今日先送りにしたことは、明日2倍にして取り戻す努力をするということ。やるべきことを1日先送りにすると2倍になる。3日送ると3倍になる。そんな感覚で、なるべく最初に決めたペースを保とうと努力しています。毎日少しずつでも自分との約束を果たしていきましょう。日々の積み重ねが後に大きな差に変化します。こんな話をしていますか？厚さ 0.1 ミリの紙を25回折りたたむと、ほぼ富士山の高さ3776メートルになるのだそうです。紙一重の差でも365日積み重ねれば、それは雲泥の差になります。長期的にビジネスを安定させたければ、何かしらの約束事を着実に、実直にこなしていくことも大切です。私もまだまだ修行の身です。だから一緒に頑張りましょう。5. 起こっている出来事はすべて、自分が作り出した現実である。私は以前、大切な仕事のパートナーに半分裏切られるような形で別れたことがありました。とても信頼していた人だけに、その当時のショックはとても大きなものでした。なんで私がこんな仕打ちを受けなくてはいけないのだろうか。私はその人にそんなにひどいことをしたのだろうか。自問自答を繰り返すことでさらに自分を傷つけ、体調も悪化し、その先のことも見えなくなる。まるで暗闇の中にいる気分になったことがありました。そんな時、相談した方にピシャッと言われた言葉で、私は立ち直るきっかけと、その後の人生における大きな指針を持つことができたのです。それは、今起こっている現実は、すべてあなたの思考が作り出したものよ。という言葉でした。最初は意味不明でした。裏切られたのは私の方なのになぜ？自ら望んでその世界を作りたいわけがないじゃない。と、すぐには受け入れがたい言葉でした。あなたが望んでその状況を引き起こしているの。さらに追い打ちをかけるように言われて、当時かなり混乱しました。しかし、その後目の前で展開されている状況を、被害者意識から 自主的で能動的な視点へと改めて考えたときに、曇りが一気に晴れたような思考のインパクトを実感できたのです。結果から言うと、私はいつかそのパートナーと離れる必要がありました。それは自分の成長のためにも必要な試練だったので、どこかの段階でその時期は来るはずだったと、うすうす感じていました。ただ、まだその時期ではないと思っていたので、裏切られた気分になったのだと理解できたのです。そして、この意識と思考の転換は、私に大きなギフトをもたらしました。それは、起こっている現実はいつも一つという思考。そして、その現実をどの方向やどの思考から意味をつけるのかで、自分自身に全く違う結果がもたらされることを実感しました。例えば、先の例で言う、信頼できる仕事のパートナーとの別れによって、私はいつか身につけようと思っていたスキルを早急に習得する必要に迫られました。その結果、仕事の幅が広がり、さらにコンサルタントとして自立できる時期が早まりました。私は自分の人生の砂時計がどれくらいの速度で落ちていくのか分かっていなかったのですが、確かに少しでも早く困っている人を救うコンサルタントになりたいと思っていました。だから別れという事象そのものは悲しくても、そこから得られた経験は、むしろ私が望んでいた結果に向かうためのイベントだったのではないかと思えたときに、そのパートナーも自分も責めるのをやめることができました。起こっている出来事はすべて自分が作り出した現実ということが腑に落ちるようになってから、自分で自分の行動や生き方に覚悟と責任を持てるようになったのです。そうなると責任転嫁をしなくなります。例えば、一時的に業績不振に陥っていたとしても、それは次にステップアップするための階段の踊り場かもしれないし、もっと大きく飛躍するために身をかがめてジャンプしている時かもしれません。また、新しいサービスを提供しようとすると、今までのお客様が離れてしまうこともあるかもしれません。でも、それは進むべき道への必要な新陳代謝なので、見た目は一瞬厳しい状況に見えるかもしれませんが、自分が能動的に進むと決めると、それは必ず現実を打開する行動になります。逆にこの時になぜこんなことになったのだろうと考えてしまうと、自分が能動的に動けなくなるので、いつまでもその苦しみから抜け出せません。だから、どんな事象であれ、自分が望む方向と実際に起こっていることを、自分が作り出した現実という観点から見ることができると、思考が変換されます。思考が変われば行動が変わり、目の前に展開されている現実も、また変わっていきます。自分を責めるのではなく、事象に意味を持たせる。そんな思考を持てるようになると、かなり人生を楽に生きられるようになると思います。6常識の呪縛を解き放つ非常識マインドの勧め。こうあるべきであるというフレーズをよく聞きませんか？人によっては日常的に使っている方もいらっしゃるかもしれません。べき論はどちらかというと女性よりも社会性のある会社で働く男性の方がよく使う言葉かもしれません。でも実は女性、とりわけ教室の先生などもよく使っているのです。生徒さんに対してこういうレッスンをするべき。子供と向き合う時間を取ることが親としてのやるべきこと。旦那様に教室業を仕事として認めてもらうために稼ぐべき。などがあります。しかし、これらを少し引いた目で考えると、そうあるべき。という姿は誰が決めたものなのでしょうか？世間一般の常識でしょうか？誰の理想像なのでしょうか？これはあなたが作った理想像。しかしその理想像は自分の内面から現れるものではなく、べきという 他者の価値観から作られているケースが多いのです。ですから、主体的ではなく、受け身の感覚です。本当はこうしたいのに、という気持ちがあるのに、様々な制約や事情や世間体などを優先させたときに、すべきというどこか自分の感情が置き去りになった言葉になるのです。自分が主体的にやりたいことを語るときには、べきという言葉よりも、したいという言葉が使われます。あなたが本当にやりたいことがあるなら、単純にしたいという気持ちを優先させた方が、結果として軽やかに行動できるのでうまくいきます。べきという言葉を使うと、行動が窮屈で重くなります。常識だとこうあるべき、と思うときに、まずは一度その呪縛から自分を解き放ってみましょう。本当に喜ばれるサービスというのは、今までにないもの、常識的ではないものから生まれています。べきで考えるより、したいで考えると、発想のアイデアも膨らみますし、何よりも自分が楽しく仕事ができます。ですから、結果として、お客様にもその喜びを還元できるのです。7、諦めなければ、失敗はあなたの糧になる。やったことが失敗に終わらないたった一つの方法とは、諦めないことです。クライアントから相談を受けるときに、失敗しちゃいました、という話から始まることがあります。そのときに私がまず伝えるのが、失敗に終わらせないということ。だから私は、失敗という言葉は使わないようにしています。なぜなら、トライをした結果、それが成功という欲しい結果ではなかったとしても、それは失敗ではないのです。それはできないことが分かったというだけなので、決して失敗ではないのです。だから、何かやってみたけれどうまくいかなかった時に、その経験から何を学び、改善して次に進むのかを決める必要があります。そして再度トライすると違う結果が生まれるのです。しかし、それでもうまくいかない場合もあります。そうしたらまた改善してトライすればいいのです。それを繰り返していくと、どこかで欲しい結果にたどり着くことができます。特にネット集客は、時代の変化をどれだけ上手に捉えてお客様に価値を提供するのかという変化対応手法です。ここにさらに加えて制約という観点から考えていくと、人を相手にするため、さらに不確定要素が増えます。ある一定のうまくいく法則を私はお伝えすることはできますが、最終的にはその人個人の資質や業態環境、お客様の属性など様々な要素が絡んで、うまくいく、いかないが決まります。たまたま時代の流れに乗って集客が楽になる場合もありますし、1年前と同じことをやっているためにうまくいかない場合もあります。特に教室の先生は心優しい方が多いため、単に時代の流れでうまくいっていたとしても、状況を客観視することができず、自分を責めて負のスパイラルに入ってしまう方もいらっしゃいます。時には冷静に引いた目で授業を見直すことも必要です。しかし、たとえそのような状況だったとしても、諦めずにやり続けると、失敗という状況ではなく、改善の糸口が見つかります。私自身も実感していますが、とにかく諦めずに淡々と努力を継続し続けること。これが失敗という結果に終わらないことでもあり、成功の秘訣です。決して闇雲に動けと言っているのではありません。地図と羅針盤を持ち、舵を切って船を動かすことは、あなたがするべきことですが、試練があっても諦めないこと。それが結果として、あなたを欲しい未来の世界へと運んでくれます。失敗に終わらせないと決めれば何度でもトライできます。好奇心とワクワクする心。この二つを手に、人生を非常識に楽しみましょう。